このポッドキャストは傑作メルキオールの惨劇のホラー小説家平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが簡単に手に入るウェブサイト DVD ファンタシウムの提供でお送りします。こんにちは、町山智博です。今日は久しぶりに皆さんからのメールにお答えして、イブ・メルキオールという SF 映画作家についてお話します。イブ・メルキオールは60年代に SF 映画の安物映画のですね、シナリオや監督をしたんですけれども、映画自体はチャチンですが、アイデアは抜群なんですね。で、そのイブ・メルキオールについてお話します。ということでですね、ペンネーム、神風さんからのメールですけれども、45歳ですね。はい、埼玉在住ということですが、はい、いつもラジオポッドキャストなどで楽しいお話をありがとうございます。どうしても題名が思い出せない映画が2本あります。ネットで検索してもそれらしいものが見当たりませんので、町山さんに解明していただければと思いメールしました。子供の頃、僕と同じ年ぐらいですから、まあ僕も見てるはずなんですけども、子供の頃深夜のテレビ映画で見た気がするんですが、1本目はゴキブリがたくさん出てくる映画で、ホラーものではなく SF パニックものだったような気がします。内容はほとんど覚えていません。高度な知能を持つゴキブリ、もしかしたらそれに似た昆虫が、人間科学者だったようなと会話をするシーンがありました。その会話の仕方が、ゴキブリ数匹が隊列を組んでアルファベットをかたどり、アイアムなんとかとかヘルプとか、壁に、ゴキブリが並んで、会話をするというものでした。なんとなくゴキブリが宇宙人だったような気もします。ということなんですが、これはコメディですよね。ちょっとわからないんですが、これ皆さんわかったら教えてください。虫がその自分たちでこう、言葉を並んで作って、それで会話をするという映画なんですけども、はい、もしかしたら見たかもしれないですけど、ちょっとすいません、思い出せません。皆さんお願いします。はい、でもう一本の方ですね。ですね、これも SF なのですが、ロボット、かっこアンドロイドもので、内容はタイムマシンで未来の世界にやってきた主人公たちが、目にしたロボットに侵略された世界で、最後にそのロボット世界を破壊して現代に戻ってくるという猿の惑星やターミネーター的なストーリーだったような記憶がありますと。ラストが印象的なのですが、現在に戻ってきたところからまた映画の最初に戻って、その映画が繰り返されます。そしてだんだんその速度が速くなって、無限ループのような演出になっていました。両方とももう一度見たいので解明お願いしますという、埼玉在住45歳の神風さんからのメールでした。はい、この2本目の方は分かりました。はい、これはループになって終わるっていうところで一発で分かりましたね。これは、すごいタイトルなんですけども、SF、原始怪人対未来怪人という何も考えてない、タイトルの映画ですね。はい。SF 原始怪人対未来怪人ですね。はい。で、これビデオが出たんですね。VHS で昔。タイムトラベラーズっていうタイトルで出てます。1964年の映画です。で、これを僕テレビで見ました。はい。これはですね、ちょっとストーリーを説明しますと、科学者たちが、こう、なんていうか、未来が見えるテレビを発明しようとしてるんですね。科学者たちが。で、まあ、大きい画面のテレビで未来世界が見えるというものなんですけども、まあ、それを、まあ、動かしてみたら、まあ、未来の世界に、こう、綺麗な、なんか、のっぱらが広がってるだけなんですね。で、あれ、これ未来なのかなって言いながら、科学者たちがその、画面に触ろうとすると、手が向こう側に出ちゃうんですね。これは、すごいよと。単に画面じゃないよ、これ窓になってるよと。未来世界通じる窓なんだって言うんですね。じゃあ、ちょっと行ってみようってことで、その窓を乗り越えて、その未来世界に入っちゃうんですね、科学者たちが。白衣着たまま。で、そうするとですね、そこにはですね、核戦争後の世界で核戦争の放射能によってですね、まあ、ケロイド状になったですね、ミュータントの人たちがいてですね、まあ、その地上で生活してるという話で、まあ、ちょっと非常に差別的なところがあるわけですけど、昔こういう猿の惑星もそういう話でしたけども、ノストラダムスの大予言とかそういう感じなんですけれども、で、地下にですわ。でね、地下にその、まあ、核戦争の被害を逃れて生きてる、まあ、人たちがいるんですね。その人たちは、なんていうか、すごいロケットとか作ったりですね、ロボットとか作って生活してるんですね。で、彼らは、その、アンドロイドを作ってるんですね。 で、そのアンドロイドがすごく不気味なんですね。その普通のアンドロイドだったら人間型かロボット型かなんですけど、その中間みたいな感じなんですね。つまり顔は口とかなくてですね、のっぺりしたこう肌色のプラスチックみたいな感じの顔なんですけれども、目だけが生身の人間なんですね。だからすごく不気味なロボットなんですよ。で、それにその労働させて暮らしてるんですね、地下人間たちは。これが未来怪人ですね。それで、ところがそのミュータントの人たちは、その要するに特権階級みたいな未来人そのたちがですね、その地下に暮らしてるからっつって、もう頭に来て攻めてくるわけですね。で、戦争になっちゃうわけですけれども、そこでもう地球のその放射能に汚染された地球からロケットで逃げ出してですね、他の星に移住しようとしてロケットを作ってるという話なんですね。これは多分その未来のその、なんていうか、状況っていうのは、まあ、H.G. ウェルズのタイムマシーンに影響を受けて作られてるんですね、話は。それで、またロケットで宇宙に逃げ出すっていう話もですね、あるわけですけれども、地球最後の日か、あれは、のからヒントを得てるわけですけれども、で、ただ面白いのは最後で戦争状態になってぐちゃぐちゃになったところでですね、その未来の世界に来た科学者たちがですね、またタイムマシンで、過去に戻るんですね。ところが戻ったところがですね、その最初の実験をした直前なんですよ。で、そこに戻ってですね、もう一回同じことを繰り返したんですね。過去の記憶がなくなってる。過去っていうか未来に行った記憶がなくなってるってことなのかよくわからないんですけども、で、話がもう一回繰り返されるんですよ。最初から全部。で、また戻ってきてですね、で、もう一回繰り返されるんですね。で、だんだんだんだんその速度が速くなってって、で、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどん速くなってって、いきなり銀河系の映像がバーンと出て終わっちゃうんですね、映画が。つまりそのタイムトラベラーたちはその過去と現在のループに巻き込まれちゃって、閉じ込められちゃって、永遠にその、なんていうか迷宮から出られなくなっちゃったんだと、メビウスの輪みたいになっちゃったんだという説明がちょっと入ってですね、終わる映画なんですね。これがSF、原始怪人対未来怪人ですね。あ、未来怪人対原始怪人だったか忘れましたけど、現代タイムトラベラーズですね。はい。これちょっとね、先週お話しした恋はデジャブにちょっと似てて、僕、恋ではデジャブを見たときに、この SF 原始怪人対未来怪人を思い出したんですね。そのぐるぐるぐるぐる回ってですね、同じ一日から逃げられないって話で、まあこれ結構こういう悪夢としてあるわけですね。はい。で、今日お話したいのはこの SF 原始怪人対未来怪人の監督でシナリオも書いてるイブ・メルキオーって人なんですね。この人実はその僕がまあ、45前後の人たちが子供の頃にそのテレビで散々やってたSF 映画ですね。低予算 SF 映画のですね、いろんな脚本を書いたり監督したりしてる人なんですね。だ日本で言うと、関沢慎一さんとかですね、高久進さんとかですね、そういった日本の SF を支えたですね、馬淵薫さんとかそういうシナリオライターの人たちがいてですね、まあ、すごく、ものすごいいい話を、東宝とかですね、松竹とか東映のために書いてたわけですけれども、そういう人に近いですね、その低予算映画だった、SF が低予算映画だった頃のですね、アイディアで勝負する SF の、生みの親なんですね。で、この人の話をしたいんですが、この人、イブ・メルキオールってすごく変わった名前なんですけれども、この人は、オランダじゃない、ごめんなさい、デンマークのコペンハーゲン生まれなんですね。で、第二次大戦中にその、まあ、ドイツに、ナチスドイツに侵略されたんで、アメリカ軍側に入ってですね、アメリカ軍の諜報機関で働いたんですね、彼は。で、戦争が終わってからですね、アメリカに住んで、その頃始まったラジオドラマとかテレビドラマのシナリオを書くようになった人なんですね。でですね、このイブ・メルキオールの作品で結構一番有名なのはですね、巨大アメーバの惑星っていう1959年の映画なんですね。で、これはなんで有名かっていうとですね、コウモリグモっていう怪獣が出てくるんですよ。コウモリみたいに8本の足があってですね、でも顔がコウモリじゃないですね、クモみたいにですね、8本の足があって、コウモリに8本足ないですね。クモみたいに8本の足があって、でも顔がコウモリになってるというですね、怪物なんですね。で、これが昔の少年マガジンとか、そういった少年誌のグラビアに、こう出たんですよ。確か水木しげるもこの怪物を描いてたと思いますね。水木しげるが口絵でですね。で、子供たちの間ではものすごく有名な怪獣だったんですね。このコウモリグモっていうのは。少年漫画とかに出てたんでね。口絵のページに。で、この映画を作った ったのがイブ・メルキオールなんですけども、どういう話かというと、火星に行ってみたら、変な怪獣がいっぱいいて、それで火星人がですね、もう二度と火星来んなよって、地球人に警告するという、それだけの話なんですけども、この映画、面白いのは、シネマジックという特殊な SFX 技術を使ってるってことは売りだったんですね、当時ね。アメリカではね。で、予告編では全然シネマジックになってなくて、コウモリ雲とか普通に映るんですけども、これはまだシネマジックのエフェクトをかけてない映像ですと。本編を見ると、これは全部シネマジックで見られますとか言うんですよ。で、どんなんかなとかって見たらですね、要するに赤いフィルターをかけてですね、プリントをするときに、で、ソラリゼーションっていうのをちょっとやって、画面がその真っ赤でですね、しかもこう、うにうにとうねってるような、ちょっとネガのようなですね、映像になってるというだけでシネマジックって言ってたんですけど、まあ、火星は赤いんで、何もかも赤くなってるということみたいなんですけども、全然大したことないですね。要するに、コウモリ雲っていうのはマリオネットで動かしてるんですけども、いかにもチャチいわけですよ。で、チャチさをごまかすために赤いフィルターでよく画面が見えなくなってるというだけの話なんですけども、それが巨大アメーバの惑星という映画ですね。で、この人、その後ですね、自分の生まれ故郷であるデンマーク・コペンハーゲンでも映画を一本撮ってまして、まあ、シナリオだけなんですけれども、冷凍鏡獣の惨殺というタイトルの映画ですね。これもテレビでやったんですが、ビデオはですね、原始獣レプティリカスというタイトルでビデオが出たんですけれども、これは古代のですね、恐竜が蘇るって話なんですけれども、最初は尻尾だけ出てくるんですね、発掘されて。で、それを置いといたら尻尾から体が生えてきてですね、それが巨大怪獣になって暴れ出すと。で、しかもどんな攻撃を受けてもですね、何度死んでもその体の破片があると、そこから体がもう一つ出て、生き返ってくると。いう話なんですけども、それがコペンハーゲンで暴れるという話なんですね。で、話はすごく面白いですよね。なんかもう、軍隊がどんどんどんどん出てきてですね、しかも駆逐艦まで出てきてですね、爆雷を落としたりですね、海に潜ってるレプティリカスにですね、結構大戦闘シーンが展開するんですが、このレプティリカスの、特撮がひどくてですね、要するにマリオネットなんですよ。糸つってあるだけなんですね。で、蛇みたいな形で手足が短いので、なんていうか、見てると、あれなんですね、田舎の温泉とかのお土産屋で売ってる竹の蛇のおもちゃがあるじゃないですか。笛になってるやつ。あれにしか見えないんですね、この怪獣が。あまりにもチャチくて巨大感とも生物感もゼロなんですよ。で、ストーリーはいいんですけど、もう映画としても全然ダメなんですが。ただ、この後イブ・メルキオールが撮った映画は結構いいんですね。SF 第七惑星の謎っていう映画なんですけども、これ第七惑星っていうのは天王星ですよね。で、天王星に、まあ、ロケットで行きましたという話なんですけども、で、科学者たちが降りてみたら、おかしいと。周りがこう緑あふれる森林になってるんですね。で、小川なんかも流れてて、本当に美しい風景なんですよ。で、こんなバカなと。天王星には酸素もなければ、零下何十、何百度の、もう何にもないとこなんだと。これどう見ても美しい地球じゃないかと言うんですね、パイロットたちが。そうすると、パイロットの一人がもっと恐ろしいこと言うんですね。これ俺は子供の頃育った森だよって言うんですね。って話になるんですよ。で、地上に降りてみると、本当に、まあ、美しい風景なんですけれども、なんかおかしいなと。で、木を一本引っこ抜いてみると、ちっちゃい草みたいのを引っこ抜いてみると、根っこがないんですよ。どの草とか花を引っこ抜いても根っこがないんですね。これ上辺だけだよと。これなんか、舞台装置みたいだぞと。何なんだこれは。っていうことになるんですけども。で、まあとにかくそこで野営をすると、キャンプをすると。で、キャンプファイヤー焚きながらですね、別の科学者、パイロットがですね、そっか、この森は君の、なんていうか、子供の頃の思い出みたいなんだなと。俺も子供の頃はいいとこで育ったなって言うんですね。オランダのちっちゃい村で育ったんだけどね、って、まず、おっきな木が2本あって、その下に俺の家があってさ。で、その横には、あれだな、風車小屋があったな、という話をするんですね。キャンプファイヤー見ながらですね。そうすると、それを話してる、おっさんの、要するに向こうの地平線にですね、小さく風車小屋が出来上がるんですよ。それを見て、他のパイロットたちは、ちょっとおっさんって、今話してた通りのことが今、そこにあるよ。その向こうの方にできたよ。って言うんですね。風車小屋があるよ。これどういうことだろうと。俺たちの思い出をそのまま物質化してるんじゃないかと。この天王星が。 っていう話がこの SF 第7惑星の謎なんですけども。で、そういえばその風車小屋には可愛い女の子が住んでたな、イングリッドっていうすごい美人だったな、俺彼女好きだったなとか言うんですね。で、その風車小屋にみんなで行ってみるんですよ。そうすると中にイングリッドがいるんですね。どういうことなんだと。これ天王星なのになんでお前ここにいるんだと。君はどっから来たのって言うと、私は前からずっとここにいたわって言うんですね。これはおかしいと。一体どういうことなんだと。で、どうも俺たちの記憶を物質化してるみたいだってことは気がついてですね。そのパイロットの一人がですね、そういえば俺あの子に会いたいなとか言って思い出すんですよ。そうすると次々とですね、自分が好きだった女の子は、実体化して出てくるんですね。で、どうも、こう、自分の記憶の中なんで、もう300%ぐらい美化されてくる上にですね、みんなですね、あなたが好きよって言ってくるんですね。要するに、思い出の中の彼女なんだけど、別に好きだったり、好かれたりとかしてなかったり、ただ一方的に片思いだったりしたのもですね、全部蘇ってきて、あなたが好きよって言ってくれるんですね。これ、こう、なんていうか、パラダイスになってくるわけですね。で、これいいな とか言って喜んでるんですけども、もうそれはもうここまで話を聞けば分かる通り、いいはずがないんですね。これは罠なんですね。これはその天王星に住んでる巨大な生物がいましてですね、一つの巨大な脳みそなんですけども、それが作り上げた、幻影なんですね。幻影っていうか、まあ物質なんですけども、要するに彼らの地球人たちの記憶からものを実体化させて、まあ、ハレム状態にしてですね、パラダイス状態にして、最後は食っちまおうというですね、彼らの精神を食おうとしている、巨大脳髄生物がいたという話になってですね、途中からそれと戦うんですけども、戦おうとすると、今度は、隊員たち一人一人の一番恐怖しているものを実体化させてくるんですね。で、ネズミが嫌いでしょうがない隊員がいるんで、そのネズミが巨大ネズミになって襲ってくるとかですね、そういう自分自身の幻影と戦うんだとか言ったりする、ちょっとかっこいい話なんですけども、これが SF 第7惑星の謎。で、この映画はすごいのはですね、これ、その後のですね、タルコフスキーが映画化したスタニスラフ・レムっていう SF 作家の、惑星ソラリスと非常によく似てるんですね。惑星ソラリスというのはまあソ連の映画で、まあ、ポーランド人のスタニスラフ・レムという人が、スタニスラフ・レム、言えないですね。舌噛んじゃいますけど、が書いた話なんですけども、一つの惑星があって、その惑星全体が巨大な海に覆われてるんですね。その海自体が巨大、一つの生き物なんですよ。だから、惑星一つ丸ごと一つ巨大な脳みそみたいなもので、ものすごい全知全能の存在なんですね、ソラリスの海っていうのは。で、それとコンタクトを取ろうと、それと話し合おうとする人間たちの話なんですけども、で、探検隊が行くと、その探検隊の人たちの心の中の、その嫌なこととかですね、いろんなトラウマとかそういったものを次々と実体化してくるんですね、惑星ソラリスが。で、主人公のその自殺した奥さんがですね、蘇ってくるんですけども、で、その奥さんは、また要するに自殺するんですけど、自殺しても何度も蘇ってくるんですね。まあ、幽霊なんですね。で、自分の子供の頃の生まれ故郷とかが、まあ、実体化して蘇ってくるんですけども、それが惑星ソラリスって映画でですね、それとほとんど同じストーリーなんですね。ただ、惑星ソラリスはそれが地獄のようなトラウマの実体化って話になるんですけども、第7惑星の謎の方はですね、B 級映画なんで、C 級映画なんで、好きだった女の子がですね、エッチな格好して戻ってくると、実体化してくるっていう感じで楽しい映画になってるわけですけども、で、それが、まあ、メルキオールの作品ですね。これは、ゴーストバスターズにもちょっと似てますね。ゴーストバスターズで、思ってたことが実体化しちゃうっていうんで、そのマシュマロのことを思い出したらマシュマロマンが出てくるっていうシーンがあるんですけども、あれなんかもこれに影響を受けてるかもしれないですね。これは1961年の映画ですけど、で、その後、タイムトラベラーズ、原始怪人対未来怪人を撮って、その後ですね、火星着陸第1号って映画を撮るんですね。で、これは現代がですね、ロビンソン・クルーソー・オン・マーズっていうんですね、火星のロビンソン・クルーソーっていうタイトルで、火星に、まあ、ロケットが行って、またロケットはいろんなとこに行くんですけど、この人の話は。で、ところが、事故が起こって不時着しちゃって、火星に取り残されてしまうと。で、一人で暮らしていかなきゃならないと。で、まず、酸素がないと。で、どうしようと思って土っていうか地面の石を割ってみると、中から酸素が出てくるって、そんな 都合のいいことあるかと思うんですけども、要するに酸素が閉じ込められてたって設定なんですね。昔あった酸素がですね、石の中に。で、それを吸って、で、地下を掘っていくと水源もあったと、水もあったと。
これはね、火星には水はあるらしいですね。氷が見えますから、要するに凍るってことは水があると。で、水があったと。で、それでサバイバルをしていく話なんですね。で、火星でサバイバルするうちに、その、何者か宇宙人がやってくるわけですね。それは火星人じゃなくて、まあ、どっかから来た宇宙人なんですけども、その宇宙人がなんか、宇宙のどっかの星から連れてきた奴隷がいるんですね。人間型の奴隷なんですけども、それを助けてあげるんですね。で、二人でコンビを組むんですけど、それはロビンソン・クルーソーに出てくるフライデーと同じですね。で、そういう火星のロビンソン・クルーソーって映画を撮ってるんですが、まあ話は、まあいい加減なんですけれども、要するに、まあ、酸素はないけれ石割って酸素を吸うとかですね、そういう映画なんですが、予告編見ると面白いのは、この映画は科学的に全く正しいですと、科学交渉は完璧ですとかいう字幕が出てくるんですが、それはねえだろうと思うわけですが、それが火星着陸第1号ですね。で、その後ですね、イブ・メルキオールは、火星着陸第1号は脚本だけ書いてるんですけども、その後メルキオールはまた脚本でですね、ヴァンパイアの惑星という映画の脚本を書いてますね。で、これはイタリアのホラー映画の巨匠のマリオ・バーバって人が監督してます。で、マリオ・バーバって人は、この人はイタリア映画で、もう本当に巨匠中の巨匠なんですけども、この人がやったのは、そのスモークをもこもこ焚いて、その非常にその真っ暗な中で色とりどりのライトを当てる不思議な美術設計をしたことで有名なんですね、ホラー映画のシーンで。で、ブラックサバスっていう傑作はありますけども、何本も傑作撮ってる人ですが、この人のその撮影のその美しさ、ホラー映画なんだけども非常にそのカラフルで美しいと。いうその美学みたいなものはですね、その後要するに日本の大林信彦監督の、ハウスとかですね、ハウスの、変な照明色とりどりの照明っていうのはマリオ・バーバから来てるわけですね。で、ババ・マリオっていうペンネームで、撮ったりしてる人なんですね。その大林監督っていうのはいかにこのマリオ・バーバに影響を受けたかと。であと、あれですね、香港の霊言同士とかあの手の映画とかですね、中川信夫監督の映画に非常によく似てますね。マリオ・バーバ監督の、ホラー映画っていうのは非常にその幻想的な、ライティングが特徴ですけども、その人が監督したイタリアとアメリカの合作映画でヴァンパイアの惑星っていう映画のシナリオをイブ・メルキオールは書いてます。で、この映画はですね、また宇宙探検家が謎の惑星に着陸するんですが、毎回話が、惑星に探検ロケットが着陸するってところから始まるんで同じじゃねえかっていう気がするんですが、今度はですね、SOS を受け取るんですね。 SOS が発信されてて助けてくれって言ってると。で、助けに行くと、それは罠なんですね。また同じじゃないか、また罠かよっていう。で、助けに行くんですが、で、実はそれはですね、ヴァンパイアなんですね。吸血鬼なんですよ。で、次々とパイロットたちがゾンビになっちゃうんですね。で、これは要するに精神寄生体みたいなものがその星にいてですね、それが次々とその体を乗っ取っちゃうんですね、外からやってきたパイロットと。で、どんどん増やしていくと。まあ、吸血鬼みたいなものなんですね。ゾンビと吸血鬼の間みたいなものなんですね。で、主人公のその宇宙船のその、船長は最後まで抵抗するんですけども、結局、乗っ取られてしまって、ヴァンパイア、吸血鬼になっちゃうんですよ。で、最後、その宇宙船に乗ってですね、よし、次の星に行こうと言ってですね、次の獲物を探して、次の星に向かうんですが、それは地球なんですね。で、地球に向かうその彼らの宇宙船の形がですね、ちょうどコウモリみたいな形をしてるんですね。で、終わるんですけど、あ、地球もヴァンパイアの惑星になっちゃうのか、みたいな話で終わるという非常によくできたですね、映画なんですが、この話はですね、その前半のその前半の SOS をその発信してて行ってみたら罠だったっていう部分が、エイリアンってがありましたね、リドリー・スコット監督の。あれの発端部はこの部分を、まあ、利用しているんですね。まあ、流用しているというかですね、そういうことで、ヴァンパイアの惑星っていうのはエイリアンの元ネタの一つとして有名な映画なんですが、はい。で、その後ですね、イブ・メルキオールは、まあ、SF 映画とかやめちゃうんですね、この人はね。で、作家になってですね、何本かナチスドイツと戦う話を書いてるんですね。それ日本でも翻訳されてますね。この人自身が要するに、まあ、諜報機関の一人として、ナチと戦ってたんで、ヨーロッパで。その経験を生かした小説で、人狼戦線とかいうタイトルの、小説を 翻訳じゃない、翻訳は日本で出てますけど、人狼部隊かっていうのを書いてますね。で、これは人狼っていうのは人狼って書くんですけども、ナチスに人狼部隊があったという話なんですが、まあ、これは、本当に狼になっちゃうってわけじゃなくて、実際にあった人狼作戦というのがあってですね、要するに、まあ、ヨーロッパにどんどんソ連とかアメリカ軍が入ってて、その、ドイツを、要するに、まあ、占領しようとしていると。で、その時民間人のように見せかけておいて、実はそのゲリラで、どんどんその敵の連合軍とかソ連軍の兵士を後ろから殺していく部隊を作ったらどうかってことで計画されてたものなんですね。つまり普通の人に見えるけども、実際はナチの、なんていうか、まあ、殺し屋になっていると。いう作戦があって、それが、まあ、現代に蘇ってきたのが、その人狼部隊っていう話なんですけども、まあ、そういうのを書いてる、作家に転身したんですね、イブ・メイル・キオールは。それと、別の仕事ではですね、この人、宇宙家族ロビンソンの最初の設定をするときにですね、参加してるんですね。だから、宇宙家族ロビンソンがですね、これ、ロスト・イン・スペースっていうタイトルで、1990年代の終わりに、ハリウッド映画化された時もイブ・メルキオールがですね、エグゼクティブプロデューサーかなんかの名前でですねクレジットされてたんですね。っていうのはこの人自身にその、宇宙家族ロビンソンの版権があるからなんですね。でこの人は多分宇宙家族ロビンソンを考えたのは、火星のロビンソン・クルーソーとしてですね火星着陸第1号を作ったかららしいですね。ちなみに宇宙家族ロビンソンっていうのは、家族ロビンソンっていう子供向けの小説があってですね、それを、宇宙版にしたものですけれども、家族ロビンソンっていうのは、不思議の島のフローネの原作ですよ。不思議の島のフローネと宇宙家族ロビンソン、つながってるんですね。まあ、それはどうでもいいですが、はい。それがイブ・メルキオールで。あとですね、小説を書いてて、その未来にですね、殺人レースが行われると。で、人をバンバン跳ねて、跳ねた数だけ点数になるっていう殺人レースがあったと、いう短い小説を書いてて、それがデスレース2000年の原作なんですね。まあ、だいぶ、まあ、短い短編なんでほとんど映画版とは違うんですけども、デスレース2000年が面白いのはその頃テレビゲームになったんですよ。本当に人を殺すと、そこに十字架がパンと立って得点になるという、殺せば、人を跳ねれば跳ねるほど、得点になるレースゲームっていうのは本当にあったんですね。で日本でも喫茶店とかに置いてあったんですけども、インベーダーゲームとかの頃ですけれども、恐ろしい話ですけども、はい。というのはですね、そのイブ・メルキオールという人ですね。で、どの話もね、アイデアだけはもう抜群なんですね。ただお金がなかったんで映画見るとチャチいんですけども、非常にもったいなくて、もしこの人が現代に生まれてたらですね、本当にもういくつものハリウッド映画のその、大傑作を作ってただろうなと思うんですけど、ちょっと早く生まれすぎた人だなと思いますね。で、この人は一本ですね、アウターリミッツというテレビシリーズでもね、シナリオを書いてるんですね。日本ではウルトラゾーンというタイトルでやってましたけれども、その中でですね、10秒間の未来という、タイトルのですね、一本30分もののドラマを作ってるんですね。これアウターリミッツの中ではもう珍しく怪獣とか宇宙人が出てこない話なんであんまり人気ないんですけれども、これプレモニションっていうタイトルでですね、作られたドラマなんですが、どういう話かって言いますと、主人公はですね、テストパイロットなんですね。で、なんか音速を超える有人ロケット、まあ、テスト機のですね、実験をしてると。で、B52 爆撃からですね、射出された有人ロケットがもう、彼が乗ってるやつがですね、それで音速を突破してですね、地上に帰ってくると。で、下で奥さんが待ってるんだけれども、着陸に失敗してですね、砂漠のど真ん中に不時着しちゃうんですね。それで奥さんもそれに巻き込まれる感じなんですけれども、ところがですね、降りてみると、周りがなんかおかしいんですね。下で待ってるですね、その救出隊員たちが上見てるんですよ。で俺ここにいるのに何お前ら上見てんだよって言うんですね、そのパイロット、テストパイロットが。だから彼らの目線を辿ってみたら、自分が乗ってるそのテスト機がもう一機、不時着してないやつが、不時着寸前で空中に浮いてるやつが、着陸態勢に入ってるのが空に浮いてるんですよ。え？なんだあれはと。じゃあ俺は一体何なんだと思うんですね。で、その地上にいるその奥さんを見ると、その奥さん車に乗ってるんですけど、その奥さんの車の遥か後方にももう一台奥さんが乗ってる車があるんですよ。あれ？どういうことだろうと。で、しかもその地上で待ってるその救出隊員たちは全く動かないんですね。 凍りついたようにして動かない。これ時間が止まってるんだと。いうことがわかるんですね。テストパイロットとその奥さんだけは動けるんですね。で、この10秒前で時間が止まってる状態のところになぜか俺たちが同時に存在するってことがわかるんですね。一体何が起こったんだろうと。でもちょっとこれしょうがないから基地に帰ろうよと。基地に帰るしかないと。で、基地に帰るとですね、自分の娘がですね、まだ3歳ぐらいの娘が三輪車に乗ってるんですけども、こう触っても動かないんですね。全く。凍りついたみたいになってて、服とかも全然動かないわけですね。で、ダメだ、止まってると。どういうことなんだろうと。言うんですけれども、カウンター、タイムカウンターみたいなものありますけど、それをよく見てたら、コンマ何秒のタイムカウンターが動くんですね。動いてるんですね、ゆっくりと。あーっと、わかるんですね。これは時間が止まった世界じゃないよと。どうも、1秒間が30分ぐらいの長さに引き伸ばされた世界なんだと。いうことを気づくんですね。で、いろんなものを動かそうとするんですけど、まあ、要するに、動かないわけですね。だから実はその、たった10秒間がですね、何時間にも伸ばされている状態の中に彼ら閉じ込められてるんですね。これも面白いですね。この、前言ったグランドホッグデイ、恋はデジャブはたった1日の中に閉じ込められる話なんですけど、これたった10秒間に閉じ込められちゃった夫婦の話なんですね。でもどうしようと。言ってると、まあとにかく娘が心配だと。で、娘のところに行くと三輪車でまっすぐ走ってるんですけど、その三輪車でまっすぐ走ってる後ろからその保育園の、託児所の、先生がですね、すごい顔して追っかけてくる形で止まってるわけですね。手を伸ばしてなんか叫んでるんですね。どう見ても危ないわよ、そっち行ったらって言ってるようにしか見えないんですね。なんでそんなこと言ってんだろうと思ってその子供の三輪車の前方の方を見たらですね、影に隠れて見えなかったんですが、坂になっていて、その坂の先にトラックがあるんですね。で、そのトラック見たらですね、誰も乗ってないんですよ。ところがサイドブレーキがしっかりかかってなくて、少しずつ少しずつその坂を降りていくことがわかるんですね。でも実際ものすごいスピードで降りてる、落ちていく途中なんですね。うちの娘の三輪車は、数秒後にこのトラックと激突する、もしくはそのトラックに踏まれてしまうってことがわかるんですね。で、なんとかその娘の三輪車を動かそうとするんだけど、動かないわけですね。そのトラックも動かないんですよ。で、娘を救わなきゃ。どうしようっていう話になるんですね。それが、アウターリミッツの10秒間の未来っていう話ですね。これは面白かったですね。ただ、実際はこうはならないですね。っていうのは、彼ら自身は、ものすごいスピードで動いてることになるわけですね。たった10秒間でもってそれだけ動けるわけですから。ってことは服とか体にこびりついちゃって動かないですよね。空気ももう鉄みたいに硬くなっちゃって動かないはずですよね、実際はね。で、服が空気との摩擦で燃え出したりボロボロになったりすると思うんですね。肌もですね。だから実際は動けないと思うんですけど、まあその辺は、まあ、お話だからって感じで、彼らだけは動けると、いう設定なんですけども、さあどうやって娘を救うかという話で、これはまあ見てもらうしかないですけども、まああるトリックで、車を止めることに成功するわけですけれども、はい。こういう時やっぱりいろいろ工夫しなきゃなんないなと、思いますね。パニックにならないで。はい。こういうことは来ないか。はい。まあ、イブ・メルキオールっていう人は、だからすごく、映画に金がなかった頃にアイデアだけで、素晴らしい映画を作るっていうですね。まあ、見た目はチャチーけどもアイデアはいいよっていう時代があったんですね。それで今ハリウッドってのはアイデアはもうチャシくてですね、見た目ばっかりいいっていうですね、逆の時代になっちゃってるなと、思うわけですが。はい。ということで、今日は、知られざる、あんまり顧みられない、偉大な SF 映画作家、イブ・メルキオールの世界をお話ししました。はい。ということで、次週もまた、こんな映画のタイトルがわからない、こんな映画があるんだけども、どういう映画だったかよくわからない、みたいな、この映画見たんだけど意味がわからないとかですね。そういったメールの、ご質問に答えていきたいと思います。ということで、ではまた、来週。